Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、パソコンは何を使っていますかということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
ということでね、はい、2月17日開催のね、千葉の、はい、ハムの集いではね、はい、たくさんの方にお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、私言ってなかったんですけどね、失礼いたしました。はい、
リスナーさんにですね、差し入れまで頂戴して、うん、もう恐縮いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。それから、この次は3月3日、おひな祭りですけれども、はいはい、西日本ハムフェア。ということでね。
はい。
それから、その次の週なんですけども、3月の10日。はい。これは、栃木ハムの集い。はい。ということでね。これ両方ともね、ハムのラジオ出展しますのでね。はい。ぜひお越しください。お越しください。3月3日のね、西日本フェア。これ前夜祭がありますんでね。はい。西ハムのね、ホームページの方からね、申し込みますのでね。ぜひぜひということでね、お願いいたします。はい。はい、それから、2月の16日か18日ですね。これ千葉ハムの、もう真っ只中ですけど。
そうですね。
ERRL のね、インターナショナル DX の CW コンテストということやったんですけどもね。吉原さん出たんだったっけ？
聞いただけなんですけど。
うん、聞いただけ。はい、
14は、まあまあ、賑わってました。
はい。はい、
で、斜め半は夜になるとやっぱり良くなってくるんですけど。
はい。
うん。あとはなんか寂しかったですね。
ハイバンドは全然ダメだったみたいですね。
21がすごく静かで。うん。ダメでした。
やっぱりコンディション全然ダメだですね。
まだダメですね。まだ冬型ですけどね。
う
ん、
そうですね。
ま
あまあこれからのね、春になってどうなっていくかだからね、楽しみですけどね。
そうですね。うん、何年か前は28がすごく良か
ったんですけどね。楽しめたんですけど。
なるほどなるほど。
また期待しましょう。
はい。そ
う
ですね、また期待したいと思います。
はい。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、アマチュア無線化での必須の機材になりましたね、パソコン、はい、ということなんですけどね、はい、どんな PC がね、アマチュア無線に向いてるかとかね、いろいろと考えていきたいと思います。まず最初にね、各自のね PC を紹介してみましょうということでね、
はい、
リオさん、どんな使ってますか？
はい、何使ってるかっていうと、はい、リグに直結してるのは、うん、サンキューさん自作の
懐かしい。
はい。愛さんの、第4世代ですね、うん。これを使ってますね。
なるほどね。
これで1台で、デジタルもログも、なんだかんだも同時にやってると、うん、こういう感じですね。
なるほどね。
で、それに今度SDR くっつけて、それも一緒に入れて使おうかなと、なるほど、いうふうに思ってます。
まだちゃんと現役守っていただいてありがとうございます。
いいですね。まあ、そろそろ、SSD に変えようかなとは思ってますけどね。
そうですね。もう5、6年になりますよね。
うん、そうですね。
ね、そんな感じですね。
だから、SSD には変えようかなとは思ってます。うん、
なるほどね。
うん、はい。
ディレクターは今、
ディレクターはね、多分同じぐらいの世代の i5 なんですけどね。i5 でメモリーをこの間、16ギガぐらいまで増やしてはあるんですけど、はいはいはい、それで一応無線機もつないでるし、うん、それから画像の編集なんかもね、うん、それからこの番組の編集も全部これで済ましてます。
なるほど、
ね、はい、で一応ディスプレイは2台つないで やってますけどね、はいはいはい、慣れちゃうと2台ないとダメですね、うん、
ダメ、なるほど、はい、
なるほどな。
もう1台欲しいんですよ。
うん、3台目、
うん、で、あの iPad にソフトがあって、うん、それをで USB でつなぐとそこに画像を出せるんですね。
あ、モニターになるわけですね。
モニターになるんですね、うん、だからそれをあの足りないときはそれをつないで、
うん、
あの特に画像編集、
はいはい、
あのビデオ編集なんかやるときはビデオの出来上がりを見ながら編集していくんで、
う
ん
う
ん、
なるほど、
やっぱ3つぐらいないとダメですね。
なるほどね、
なんかプロになってきましたね。
いや、みんなそうでしょきっと。
いやいやいや、
そう思いますよ。、うん、はい、
私なんですけどもね、ずっと使っているのが、今、リオさんおっしゃったね、愛さんの、はい、もう一台作ったんです、その時ね。
はい、
で、それ
は
i7 なんですよね。ごめんなさいね、愛さんの方渡して。
あ、いえいえ、出てきまして。
で、i7 のね、リオさんのやつは i3 で第4世代だったんですけど、私のやつね、i7 の第3世代なんですよ。ちょっと、まあ、多分同じ時期に作ったんですけども、まあ、ボードとかの関係でね、世代が、うん、違ったみたいなんですけどね。はい、ね、はい、まあ、それでもう、この5年、6年、使う、はい、実は横浜のね、単身赴任の、あ、だからそういう意味じゃあれか、ハモのラジオの、なんというか、歴史とよく似てるという感じか。
ちょうど歴史ぐらい動いてます。
そうですよね。
はい、そういう意味では私も同じぐらい歴史ぴったりぐらいです、ね、うん、
なるほどね、はい、うん。で、私の方もね、ご多分に漏れず、その i7 のマシンでね、無線機のコントロールから、それから、まあ、ビデオの編集はね、石原さん、ディレクターほどやってないんですけど、YouTube か。ちょろっと上げるときにちょこちょこっと編集したりね、はい、するときに使ったぐらいでね。まあ、あとは、先ほどの話じゃないけど、無線機のね、コントロールからの、もうそういえば RTDY から PSK を経て、はい、で JT から FT8
に至る、
はい、うん、もうその足取りが全部入ってます。
なるほど、うん、
だからソフトも当然 MMRTDY から MMPSK、うん、SSTB とかね、まあ、実際運用はあまりしてないです、うん、けどね、まあ、そんな全部入ってますね、まあ、そんなんでメインで使ってますね、うん、で、まあ、実はねこの1月1日に、うん、新しいパソコン実は買ったんですよ。
ええ、で、無線用に。
そうそう、無線用に。
なるほど。
ええ、i7 の第8世代で、まあ去年出た CPU かな。
はい、最新に近いやつですね、
うん。そうですね。はい。で、それでやってて、だからハードディスクはね、もう SSD で、はい。
はい、
しましてね。うん、なかなか、軽快です。
軽快ですよね。はい、SSD に変えるだけでね、うん、相当立ち上がり早くなります。
そうそうそう。全然違いますね。うん、
全然違いますからね。う
ん、で、まあ、i7 ずっと使ってるんですけども、まあ、新しいパソコンなんで買ったかというと、別に、前のパソコンがね、全然、動かないんじゃなくて、うん、前のパソコンも、まあ、ずっと常時つけてるんですよね。まあ、PSK レポートとかいろんなもある関係でね。で、まあ、それはそれで、ちょっと APRS の関係もね、ちょっとの、ノードじゃないわ。デジピッタとかね、ちょっといろんなことやってみたいと思って、うん、まあ、ジョージュのやつであんまり他の負荷かけるのもあれだと思って、で、まあ、そろそろ新しいのしようかな思って、
うん。なるほど、なるほど。
うん。うん、まあそんな感じで新しいのして、今ちょっとそれのインストール中ですけどもね。
はい、うん、まあ、そういう意味では、その無線以外の次第、うちもサーバーというか VPN を動かしてるんで、うん、
なるほどね、
そうなると、まあ、遠隔操作の、うん、を準備といえば準備なんですけど、
あ、
そのためにもう一台パソコンは確かに動いてますけどね。
まあそんな感じですね。うん、で、と言いながら、私のメインのパソコンはマッキントッシュなんで。というのはね、まあ、もう皆さんご存知と思うんですけども、やっぱり無線関係のソフトというのは一部除いてね、もういわゆる Windows しかないんですよね。
そうですね。
うん。一部、そうそうそう。一部ね、ソフトはコンパイルするときに Windows だけじゃなくてね、はい、Linux から、Mac から、もういろんなまでね、あから最近流行りのラズパイ、
はい、
うん、そちらの方にもね、全部コンパイルできるんで、ね、元さえ、ソースさえちゃんと変えておればね、そういうことをやるから
でき
る
けども
、やっぱり言うてもね、やっぱりね、Windows がメインなんですよね。
そうですね。うん、多いですね、やっぱりね。
そうですね。
うん、
まあまあ、そういう意味もあって、まあ、まあ、Windows が私にとっては、やっぱり無線のためには必須という感じですね。
はい、なるほど。
うん、まあ、そんな感じで、ちょっと長くなりましたけどね。うん、で、ということで、この3人はみんなデスクトップがメインということで ですよね。
デスクトップメインですね。
そうですよね。で今パソコンというと結構ノートを、ね、お使いになっている方多いと思うんですけども、はい、ノートでもええかなという気がしたり、やっぱりデスクトップの方がええかなという感じですね。
拡張性を考えるとデスクトップの方が
良くて、ああなるほどね。
であと無線機と並べておくには置きっぱなしになりますから、だったらデスクトップの方が安定してていいし、
その感じはしてますね。
なんだかんだであの USB だとかね、いっぱい使うじゃないですか。
はいはいはい、繋がってますね。
もう音声も含めて、画像も含めて、なんかいっぱい使うんで、ノートだとなんかいっぱいノートから線が出てるのは、ちょっとみっともないかなと。
あのごちゃごちゃでね、
そうですね。
デスクトップにしておくと、ごちゃごちゃこ
う後ろなんで見えないんで、
束ねてこう、縛っておけるんでね。
うちの場合あの、デスクトップの島、ごちゃごちゃごちゃごちゃですけどね。整理が悪いもんで。
いやいやいやいや、やっぱ線はね、あのうまく整理しとかないとね、分かんなくなるんですよ、時々、大慌てするんで、
あの最近私はあの AC のコンセントとか USB には必ず何か書いてますね、
正解です。
分かんないで。
ラベルつけてますよ、私も。
今、配線用のラベル売ってますからね。
売ってますね。
あれ、便利ですね。
便利だと思います。
まあ、そういう意味であの使う、まあ、何を使うかでは、まあ、ノートでもですけど、そんなに大きな差はないんだけども、やっぱりパソコンじゃないわ、あの無線機と一緒に並べるには、やっぱりデスクトップの方が、まあ、有利かなという感じですね。
気がしますね。
なるほどね。
まあ、あのノートをノーディスプレイを使わずに、蓋を閉めてという使い方もあって、まあ、変わりはないんですけどね。
あのそれね、私ね、昔経験あるんですけどもね、MacBook なんですけど、MacBook Air なんですけども、まあ、無線用のサブ機としてね、使ってたんですよ。で、まあ、ディスプレイは外のね、モニター繋いでたんで、なんていうかな、クラムシャル型なんで、まあ、閉じて使ってたんですよね。ほんだらね、温度が上がるのが早いんですよ。
ああ、確かに。
ほんで、ものによって、場合によったら、夏場なんかね、止まっちゃうんですよ。
あれ？ああ、そっかそっか、それはあり、ありえますね。
だからファン額につけてね。で、開いて、まあ、モニターつけてると、どうせ見ひんのでね。
確かに。
と思って閉めてるんですけど、ね、やっぱ結局ファンつけたりね。だからやっぱりノートは開いて使うのが普通ですね。あまり閉じて使うと、熱の問題がちょっと残る感じ。
確かにね、その通りですね。
まあ、ノートパソコンにもよると思うんですけどね。まあ、私の場合、そのパソコン自体の、まあ、性能といいますかね、そこら辺によってそうなったんだと思うんですけどね。
確かに。
それちょっと、気をつけた方がいいかなという、
ね。開かない。開かない。ですやっぱり。
まあ、高い液晶ディスプレイついてるのに、使わないのはもったいないですよね。
もったいない。そうなんですよね。
こうやったら、ちっちゃい、ね、まあ、最近売ってますけど、ちっちゃい、なんていうかな。
ミニデスクトップみたいなの
ありますよね。あ、私の新しいやつがね、そのミニデスクトップなんですよ。
なるほど。
まあ、それでも、いろんなインターフェースがね、バリバリに入ってますんでね。言ってみたら、なんていうか、拡張ボードがさせないという感じだけ。あとはバリバリですね。
ディスプレイの後ろにくっついちゃうようなやつですか。
そう。確か、ディスプレイのベサのなんか、ついてたんちゃ
う、アダプターがあって、ね、ちっちゃいのがあるんですよね。
最近全然話違いますけど、ホテル行くとね、モニターの後ろにね、そんなついてるんですよね。要するに、まあ、セットトップボックスという感じで、ケーブルテレビのターミナルみたいなの
があります。はいはい、ありますね。
そういう配信してるみたいでね。まあ、詳しいこと知らないですけどね。だから映画見たりね、いろんなことできるので、で、ちゃんと USB のポートとかもね、ちゃんとついとるんですよ。
へ
ぇ、まあ、一発のパソコンついてんちゃうかな。
で、専用になってるんですよね、きっとね。
そうですね。
ISAのポートがそこに入っとるんですよね。
なるほど。
まあ、ほんで、全然話しない。最近、ホテルね、Wi-Fi はあるんですけども、各部屋ごとにね、Wi-Fi のアクセスポイントあるんですよね。
ありますね。
だから多分そういうのを全部統合してるんかもしれないですね。私もちょっと詳しいこと知らないんで、ご存知の方いらっしゃいましたらね、また教えてい
ただきたい。部屋ごとに ID がついてる。
そうなんですよ。
すごい多いです。
で、某ホテルはね、最初についたテレビに、その SSID とね、パスワードが出ているという。
へ
ぇ、他のテレビを見出すとそれが消えてしまうんで、まあ、まだ後でつけれますけどもね、はい、テレビ見ながら設定しようと思ったら、あ、そうやそうや、これはいかんと。
まずは
元の初期画面にしないといけない。
まずはメモすると。
そうなんです。まずはメモした方がいいです。はい、ちょっといらない方に話が進むハムのラジオでございます。はい。から次 CPU なんですけど、先ほどもね、i3、i5、i7 の話ありましたけどもね、まあ CPU はね、まあどんなんがいいんかなというのが、 ところなんですね。
まあ、アイさんでも十分です。
うんうん、そういう感じしますね。うん、今でこそね、JT とか FT8 で、ちょっとCPU の、性能良くないと、ちょっと遅くなるときありますけども、はい、まあ、元 RTTY とかね、PSK やってるときはもう、
もう全然問題ないですね。
全然ね、
う
ん、なったでしょうね。
そうですね。
だから結局予算との兼ね合いですよね。
うん、あとはそのメモリーをどんだけ積むかで、うん、あのビデオメモリーが共用になってるやつだと、そう食われるんで、
そうですね、
でまあ、標準8ギガ、
うん、
で、まあ、16あればまあいいかなと、
うん、
32は贅沢かなと、
うん、
そんな感じですね。
まあ、CPU とCPU の性能とメモリーの容量はね、あればあるほどいいというのが、
はい、
確かにそうなんですけどね。
どっちを取るかというとやっぱりメモリーの方が優先して、
そうですね、
CPU をちょっととしてもメモリー増やした方がいいですね。
だからまあ、あのお財布との相談と、
はい、お財布ですね、
うん、そうですね、
まあ、結局 CPU とメモリーの値段でだいぶ変わりますもんね、これ、
はい、変わるんですよ。
そうですよね。
パソコンってなんか大きく変わります、
はい、そうですよね、はい、ということで、まあ、CPU は、まあとメモリーは、まあ、財布と相談しましょうと。
そうです。
いうことですね。だから、あんまり、グラフィックボード、まあ、ほとんどいる、もう絶対いるというふうな処理はないですからね。
あ、そうですね。
うん。
ビデオ編集しなければいけない。
あ、まあ、ビデオ編集とかね。
うん。
それから、最近のディープラーニングとかね。
はいはい
はい。
AI とか、ね、そんなんしない限りは。
大丈夫です。う
ん、グラフボードはなくてもいいですけど、まあ、あればあったでね、いいんですけどもね。まあ、そんな感じですね。はい、それと、もう一つ大きなのがね、ハードディスクですよね。で、最近SSD ということでね、半導体化しててね。
はい。
これは、やっぱり2つ比べると SSD は、まあ、
ね、はい、早いです。
有利ですよね、これはね。
いいですね。
最近寿命は大丈夫なんですかね。
昔に比べてね、だいぶ伸びてきたみたいで、
みたいですね、
ハードディスクの高消率と、SSD の、まあ、こう半導体のね、はい、まあ、欠点が出てるだけの話なんで、はい、ちょっと比較がね、すぐにできないらしいんですけども、はい、SSD ももう、まんざらやないらしいですよ。
あ、そうですか、
うん。
大丈夫ですね。
昔はフラッシュメモリー乗ってると、ソフトのバグで使えなくなっちゃうことがあったんですけどね、
うんうん、今はそれでないみたいですね。
あ、そうですね、
うん、
はい、だいぶやっぱりもう洗練されてきたんじゃないですかね。
あ、そういうことですね。
だから SSD のおかげで私のパソコン2台よみがえりましたから、
うん、あ、
そうですよね。
やっぱり速度が全然違うんですね。
違いますね、
うんうんうん、だからまあ寿命もそれなりに伸びてきてるんで、だからまあ、あとまあ SSD のね、お値段次第なとこあるんですけども、SSD の寿命のね、そう、
うん、
SSD はね、TLC と、じゃあ、MLC と SLC かな。SLC って一つのメモリセルに一つ、いわゆる日時が書かないんで、非常に、うん、まあ、高価なんですけども、まあ、一番寿命いいんですけどね。まあ、最近確か MLC が、メインになってますけど、うん、それでもそんなに寿命は悪くないらしいですね。
うん。うん、
で、コントローラーの性能も上がってるみたいで、
はい、
うん、まあ、一般的に使う分には問題ないんじゃないかなという世間の話ですね。
はい。
でも試したことないんで、SSD 私ね、まだ2台しか持ってないんですよ。はい、今の MacBook が SSD と。まあ、これもだいぶなりますからね、3年ぐらい別に通常使ってて、ね、ハードディスクというか SSD が潰れたというのはないんで。
うん、うちに6台入れ替えましたけど、はい、やっぱりいいです。
うん、やっぱりね。
うん、
はい。な感じですね。はい。から、あと、グラフィックボード。まあ、先ほども話しましたけどね。まあ、絶対必要なものではないということですね。アムチャ無線になるか、アムチャ無線をやる限りは。
マザーボードに内蔵でいいってことですよね。
そうですよね。
はい、内蔵でも十分かな、うん、ね、っていう感じですね。
はい。それから、まあ、あと周辺機器ですね。やっぱり必須とは言えないまでもなく、モニターは2台以上欲しいですね。はい。
これと良さそうですね。
後半にね、よく
後半に続くと。
続くということですけど。
はい。
はい。
はい。そういうところでね、いかがでしたでしょうか。まあ、まあ、パソコンはもう最近必須ということなんで、ね、
はい。
はい。ぜひぜひ皆さんもちょっと、お金と、お財布とさ、
相談しながら、
相談しましょう。
その時点でできるだけいいものがいいですよね。
そうですね。
うん、
はい。
JR0BAQ、西山と言います。ハムヘア最高。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。 次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず一つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え受験案内も掲載されていますので安心して試験に臨むことができます。二つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので独学でも安心です。三つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成家庭講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JS6RVS です。 QRP で遊んでます。ハムのラジオ。
はい、ということでね、後半もね引き続きパソコンのお話ということでね、はいはい、前半の最後にね話ちょっと入りかけましたけどもね、マルチディスプレイとのおすすめというのはね、これ大きいですよね。
大きいと思います。
うん、で最近のパソコンはね、まあ大体2台はまずつなげて、はい、でまあ3台以上もつなげるのは、あ、以上言ったらちょっと語弊があるかな。あのパソコンそのものはまあ大体3台までが多いかな、うん。あとグラフィックボードの追加でね、どんどん増やせますんでね。
う
ん、
そうですね、ノートブックでも最低2台、あの自分のモニターと外付け1台が、
うん、できます
からね。
大体あの昔流 の VGA の端子って言ってるんですけどね、あの、3列に並んでる、あのいかにも昔からある、
はい、
コンポートとよく間違うんですけどね、パッと見て、あ、これは 3列やから VGA の端子やな、これは昔から付いてますんでね、
はい、
でこれ一応まあデファクトスタンダードなんで、今、あの HDMI とかね、ディスプレイポートとかね、DVI とかいろんな出ましたけども、うん、この VGA だけは絶対なくならない感じありますね。
うん、ただ最近すっぺらくなっちゃったんで、うん、これがつかなくなってるのが結構多いんですよね。
ありますね、
うん、
それはもう仕方ない感じかな、うん、あ、それでもね、まあ、これちょっとハード的には USB を返しちゃいますけどもね、USB のアダプターっていうのもありますからね、昔VGA のモニター持ってて、あ、もう使えないんかという方はそういうのを使うとね、昔の復活しますからね。ただまあ USB 系でちょっとスピードの伝とかね、まあいろいろと、
うん、ちょっと USB2 だとしんどいかなっていう感じは、
3の方がいいかもしれないですね。
そんな感じはしますけどね、
うんうん、まあ、まあそういうのもあるんで、まあ、ディスプレイはね、まあ、アマチュア無線だけやってても2台は欲しいですね。うん、うちも FT8 の WSJTX 立ち上げる画面とメイン画面と別々ですから。
はい、なるほど。
はい、WSJTX はそれだけで流してて、うん、もう一つの画面にメールとか、
うん、はい、あ、
ログとか、
そうです
ね、
出してますから、2つはやっぱりないと厳しいですね。
うん、一応ね、シャックにはね、モニター2台並べたんですよ。
はい、
なるほど。
で1枚は同じように FT8 の画面とログと、
うんうん、
それからもう一面には SDR を表示しようかなと、う
ん、なるほどなるほど
思ってます。
したらもう一つですね、
うん、もう一つ言います
でもね、モニターもね、昔に比べたらむちゃくちゃ安くなってますね。
そうですね、うん、
この前実は、ね、まあ、パソコンちょっと入れ替えたというか、増設したと同時にモニターも買ったんですけどもね、うん、ハイビジョン のやつで、うん、某社のやつでね、1万5000円ぐらい取ってましたからね。
何インチですか？
23インチです。
そんな安くなってんですね、はい、今ね、はい。
なってます、なってます。
私、この20インチのやつ、確か10万弱しました
よ。そうです、そうです。
もう5年前ですけども、
ね、うんうん。でも、そうなるとね、うん、そう、2台にするか、画素数増えてるんで、うん、でかいやつ1台でもいいかなとかね。
4K で、8K で。
4K で、8K でって、そのスタイルでね。
でもね、うん、相当画面が大きくないと、うん、文字がちっちゃくて見えないんですよ。
100インチで。
まあ、小学1ぐらいないと老人には辛い。
そうそうそう。だからモニター3つ並べた方が見やすいです。
いいから。まあそれはあのね、ご自宅のね、状況に合わせてね、いろいろと使ってみてはいかがかなって思いますね。
あと家庭用のテレビが最近、パソコンがつながるので、
そうですね。
まずそれで試してみるっていう手もあるんですよね。うん、
HDMI がね、まあ、大体パソコンにもついてるし、ね、はい、テレビは大体もう今 HDMI 標準ですからね、
ありますから、とりあえず今1台しかない方、うん、2台しかない方、とりあえずテレビ持ってきて3台つないでやってみてどういう感じかやってみるっていうのも手ですよね、うん、
ご家族に怒られないようにそのまま持って行っちゃったんで、だからうちは23インチと24インチ、まあ、2台並んでますけど、ね、この前はその24インチ1台だけやったんでね、あとはちっちゃい10インチとか13インチの、ね、サブモニター繋いでましたけどね、そのぐらいです。やっぱりパソコン一台にはやっぱりハイビジョンのモニターでかいの欲しいから買っちゃいましたけど、
ね、欲しいですね、うん、確かにね、
うん、ただまあ安かったから買ったんですけどね、これ1万5000円の方買ってなかったと思います。
あ、それはありますけど、
うんうん、で並べた時にやっぱりかっこよく並べたいしね、
うん、それはうち無理な、うん、高さがもうあちゃこちゃしてますね
本当はね、同じ機種が2台になるとかっこいいんですけどね、
ずらっと並ぶとね、
うん、うん
はい、まあ、そんなことですね。それからあと次、まあ、アマチュア無線特有のこととしてね、無線機とのインターフェースというのがあるんですよね。で、昔ね、FT8 とか、前、JT とか PSK やってる時はね、音声インターフェース自作したりね、はい、で、某無線機メーカーの、ね、インターフェース、ね、あれ便利ですよね、はい、確かに。
便利です。
うん、他のアメリカ製とかね、日本製のいろんなそういうインターフェースとかありますので、ね、そういうのをまあ買ったりしてたんですけれども、うん、この前、ちょっと無線機もバージョンアップしてるんですけどもね、
はい、
USB ついてるわ、今度買ったやつ、イーサーネットまでついてるという。もうすごいですよ。
イーサーネットですか。
はい。
じゃあネットにつなげばそれだけでもう見えちゃうんです
か、ね、今私やった限りでは例の時計合わせとかはね、
はいはい、
外部のね、
はい、
代理で構成しておるんで、それだけですけども、まあ、あとまだいろんな機能があるんか、まだそこまで、ね、見切れてないんです。
サーバーみたいな形になって、
あ、そんなんじゃないんですよね。
外からはアクセスになってる気が
します、ね。もうちょっと分かんないです、うん、つい金曜日に入ったばっかりなんで、9700とか書いてますけど、
あれ
という感じでね。
はい、
うん、だから最近のパソコンは、ね、USB が、ね、結構ついてるんで、
はい、
うん、まあ、JTK とかいわゆるデジタル系やるときは非常に楽ですね。
楽ですね、
うん、無線機ですね。
そうなんですよ、無線機とのインターフェース USB ついてますんでね、
はい、
だから無線機 のコントロールですね、はい、周波数とかも全部外から、ね、USB、うん、まあ、だいぶ前からできてましたけども、うん、それができてるのと、からオーディオ関係も、ね、全部インターフェースで USB 返してやるんで、JT とか FT8 とかも、うん、USB でつなぐだけでそのままで周波数コントロールが全部できますからね。
USB 一本でいいっていうことですね。
そうなんですよ。
そう、音声端子つなぐ必要がないんですよね。
そうなんですよ。
ね、
昔ね、K2 とか K3、
はいはい、
海外で使った時 K3 だったかな。うん、無線機用の音声端子ありますよね。はい、あれがついてるだけでもね、非常に感激したんですけど。
はいはい、
あれも便利だったんでね。うん。うん、だからまあそういうことでやっぱり無線機というものがパソコンと非常に仲が良くなってきたと。
うん、
うん、そんな気がしますね。
まあ、無線機自体もなんかパソコンになっちゃいましたけどね。
う
ん、
まあね。
そう、もうパソコンですよ、あれ。うん、
はい、
パソコンの OS の起動画面が出るリグ前、ハンフェアで2年ほど前から出てました。
ました、はい、お値段すごい高いんですけど、
う
ん、
そうそうそう、そういえば話また変なとこ転びますけど、オシロスコープね、昔もう10年もっと前ですけども、アメリカでちょっと出張した時につけるとね、 Windows の画面がスタートしたんですね。あれにはびっくりしましたね、はい。
オシロスコープとか、うん、あとデータアナライザーとか、
うん、
あれパソコンの画面ですよね。
そうですね。うん、だからオシロの画面をインストールするのは非常に楽なんですよね。
あ、そうそうそうそう。う
ん、ネット経由でリモートのプリンターからね、
ヒューヒューと印刷してく
れる。昔はね、ポラロイドのね、画面写すやつが
やったら
ったですよ、ね、
なるほど、
ワンショットで撮れなくてね、
うん、
ちょっとシャッター開きっぱなしにして、スパッと撮って、よし、撮れたとかやってましたね。
懐かしいでしょ、フォードのついた。
道着で横に流れてるから、ね、うん、シャッターちょっと開いとかないと、 撮れないですよね。
で、あの一瞬の波形撮るのにワンショットしか撮れないから、うん、シャッター開きっぱなしでいいかいっつっていいよっつって言いながらバシッと撮ってましたけど、
画面がブレてたりね。
そうそうそう、あのピントが合わなくてね。
そうなんですよ、
輝度がありすぎて、
うん、もう今は本当プリンター直結ですから、
ね、直結でしかもメモリーピシッとしてくれますからね。
楽ですよね。
便利です。やっぱり時代変わりました
ね。測定器もパソコンか。
そうなんですよ、うん、
ね。
はい
はい、まあそんなことでね、まあまあちょっとなんか、はい、今時のパソコン事情からだんだんと変な方向行ってますけど、はい、ハムのラジオのいいところですけど、
はい
はい
はい、まあそんなところでね、リスナーの方々もね、今はパソコンね、どういう使い方されてるとかね、それぞれのね、まあ運用形態でね、結構パソコンの使い方って変わると思うんですよね。
はい、
そうですね。
ローテーターをね、もうパソコンでやってる方とかね、で、
そう
そう、衛星なんかやってる方はもう全部、行革ローターも全部ね、パソコンで今、追尾できますから、
はいはい、
天体望遠鏡と一緒でね、うんうん、できる、そんなこともやってらっしゃる方もいらっしゃると思いますね。ぜひぜひいろんなね、皆さんのパソコン事情、ね、はい、お聞かせ願いたらなと。
あとノイズ対策、皆さんどうやってらっしゃるのか、ぜひ、
そうなんですよね、
聞かせてください、
うん、はい。ぜひぜひお願いします。逆にね、私ね、50メガで電波出したらね、パソコン止まった時あります。
あれ
あれ
はい。そういうのもね、
あります
んでね、はい、ちょっと配置とかね、配線とかね、そういうのは気をつけないと。はい、パソコンとね、無線機外すと、話すとね、大丈夫になりましたんで。
あ、
はい、そういうちょっとね、皆さんのエピソードもね、お聞かせ願いましたらね、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。ハムフェアからお伝えしています。さて今日は謎かけをやってみたいと思います。アマチュア無線化とかけまして、僕が今朝食べたサンドイッチの中身と解く、その心はどちらもハムでしょう。それではこれで失礼します。
イエーイ、ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、もういらないところに 話がどんどん飛んでいくいつもの話、ハムのラジオとサンキューでございます。はい、ありがとうございました。ハムのラジオはね、ポッドキャストでね、お聞きいただくためにはね、ハムのラジオのホームページ、こちらの方でね、聞けますのでよろしくお願いします。インターネットでね、ハムのラジオで、ね、検索していただきますとね、すぐ出てきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、でその他ね、iTunes、Stitcher、そうですね、このポッドキャストを聞けるソフトありましたらね、そちらの方でもお聞きいただけますのでね、そちらの方でもね、ハムのラジオでね、検索していただきますとね、出てきますのでね、どうぞお聞きください。からハムのラジオではね、ジングルお便り募集しております。メールでの先はham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にお寄せください。お便りの場合はハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。